今日はダニエル書の9章ですね。ダニエル書の9章です。早速ですね、この1節、そして、2節を読んでみたいと思います。メディア族のアハシュエロスの子、ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った、理解したということですね。時は、ダリオスが、王様となったその第1年目です。で、私たちダニエル書の学びをしているので思い出して思い出すことができ、お出来になると思いますが、6章の1節で、ダリオスが国を治めたことが書いてありますね。5章の31節から書いてあるかな。メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。で、その国というのは、ベルシャツァルが、この殺されて、バビロンが崩壊し、その後でダリオスが、メディア人の王様となって、まあ、その時はメディア、ペルシア、帝国なわけですけれども。で、彼はですね、2、3年、その歴史的な文書の中でも2、3年後に、このペルシア人の王様、クロスに変わってます。クロスに、まあ、死んだんではないかって言われてるんですけども。まあ、その時なんです。で、時、その、年代では、紀元前の、539年、また538年ではないかと言われてますね。バビロンが崩壊したのが紀元前の538年ですね。ですから、まあ、その時ですけれども、聖書の歴史ですね。この、最初のこの本に書いてある第二列王とか、エズラ記とかですね、ネヘミヤ記とか、そこら辺を見ると、ここ、今、ダニエルが生きている時代は非常に重要な時代であることがわかります。というのは、今、ここにも書いてあったように、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であること、と書いていますけれども、もう、すぐ、バビロンによって捕らえ移された、離散の民、ユダヤ人がエルサレムに帰還する、戻ることができる年になろうとしているわけなんですね。で、そのことをダニエルは悟った、理解したわけなんです。で、具体的に、その戻るっていうのは一体何なのかっていうのをちょっと歴史書の方を見たいと思いますけども、エズラ記ですね。エズラ記じゃなくて、その前のページの第二歴代史36章でもいいかな。21節からですね。歴代史第二の、36章の21節から、ですね。726ページ。マジかな。あります?はい。ですね。21節見ますと、これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。ペルシアの王クロスの第1年に、エレミアに告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中に御霊を出し文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主のために属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。とあります。 で、この絵面記にも全く同じことがこの1章の1節、2節、3節に書いてあります。で、この後ずっと続いて、ユダヤ人の人たちが、このエルサレムへに行って、ゼルバベルという人が総督ですが、その人の指揮のもとですね、この神殿を再建することが書かれていますけれども、これがもうあと2年、3年経って、起こるんだということをですね、ダニエルは悟ったんですね。で、エレミアにそれが書いてあると言ってます。エレミア書ですね。開いてみましょう。2箇所あるんですが、どうしようかな。うん、どっちも読んでみましょう。25章開いてください。エレミア書の25章。8節から、読んでみたいと思いますが、これは、エルサレムにいる人たち、ユダヤ人に対して、この語られる言葉なんですけどね。それゆえ万軍の主はこうおせられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の蜜毛。すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々を攻めさせ、これを整絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの次に国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアが万国について書いてますね。70年ですね。これが、補修の期間。そしてもう一つ開きましょう。29章です。同じ内容なんですが、もうすでに捕囚になっている民にエルサレムから人に託して、この手紙をですね、エレミアが送ったんです。で、そこの箇所なんですが、4節から読みますね。29章の4節。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。偽預言者がたくさんいました。俺たちはバビロンに勝てるとかって言ってですね、すぐに戻れるんだとかって言ってる、その偽りの偽預言者いたんですけども、いや、そうじゃないと。70年あるんだから。ね。そこで繁栄しなさいというふうにエレミアが、こう言ってるわけですね。で、次。誠にイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師にごまかされるな。あなた方が夢を見させている。あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わせたのではないからだ。主の見つけ。誠に主はこうせられる。バビロンに70年の道の頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。有名な箇所ですね、ここ。実はこの箇所というのは、イスラエルに対する神様のご計画ですね。エルサレムに戻ることができるご計画が、災いではなくて将来と希望を与えるためのものであるというふうに神様がおっしゃって、その続きを見ます。12節。ここが大事です。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の蜜毛。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の蜜毛。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。ですね。とあります。 これをダニエルが読んだんですね。以前もお話ししましたが、ダニエルは本当に御言葉の人でした。御言葉をよく読んでいました。御言葉を学んでいました。研究していました。そしてこのことに基づいて彼はこれから祈り始めるんですね。今読んだところで、あなた方が探し求めるならば見つけることができる、私はあなた方に見つけられるというふうに言いました。70人が満ちたら帰らせるよ、であなた方が探し求めたら見つけるよ、イエス様も言われましたね、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つけられる、戸を開けなさい、戸を叩きなさいそうすれば開けられると言われた通り、私たち予言とかですね、神様の約束とかを考えると棚ぼた式に考えてしまいがちですね。わかります？何もしないでそのまま与えられる。でも神様はそういうことをおできになります。で実際にそういうふうにことを行われる場合もあります。けれども多くの場合、私たちを愛しているがゆえに、私たちと交わりをしたいがために人間に参加させようとさせるわけなんです。だからあなた方まず祈りなさいと、そして探し求めなさいと、祈れば私はそのようになるよと。神のご計画は変わらないんですけれども、神の御業は人間のその祈りを通して神様が行ってくださるわけなんですね。だからこのダニエルの祈りというのはすごいんですね。ダニエルは御言葉通りにこれをまず求めました。そしてまたこれから祈っていきます。そしてそのダニエルの祈りを通して実際にクロスに神様が語りかけて、そしてクロス王がこのエルサレムに帰還しなさいというふうにお触れを出してですね、この一人のダニエルの祈りを通して全てがガラッと変わるわけなんです。で思い出してください。これダリオスの時ですよね。あのダリオスの時に日課にしていたのは、ダニエルはエルサレムに向かって3度祈っていたことです。おそらくはこれから読む内容が多く含まれていたと思いますですね。で そのためにですね、彼は獅子の穴に、獅子がいる穴に投げ込まれたわけですけれども、そして3節です。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし荒布を着灰をかぶって願い求めた。神である主に向けて祈り、まあ、霊的に神様の方を向いたとも言えるし、と同時に、エルサレムの方を向いて祈っていたかもしれません。今言いましたようにダニエル書の6章のところにエルサレムに向かって祈っていたとありますからね、もしかしたらそうかもしれない。そして断食荒布の灰、これはユダヤ人の人が悲しい時、嘆いている時、苦しんでいる時に行うその祈り方です。断食をするのもそうですよね。イエス様も言われました。あの弟子たちがバプテスマのヨハネのこの弟子たちがやってきて、なんであなたがあの断食しないんですか弟子たちはって、でそれは、もうね、あの花婿が来てるのにね、悲しんでないでしょって、喜ぶでしょって、その悲しんでる時に断食をするわけですね。そして次、灰、荒布を着る、これはラクダの皮です。これを逆にしてきます。痛いです、あの毛がプチプチくの肌に当たって、でもそれで自分が傷んでるっていうこのことを表して、あと灰をかぶるんですね。こう下にこうやってですね、灰をかぶって、でこれから何を祈るかって言ったら、私も私の民もあなたに対して罪を犯しましたという祈りを捧げていくんです。4節、私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方とありますが、まずダニエルが私の神、また私の主って言ってるんですね。単なる神よ、主よではなくて、私の神、私の主。 ダニエルは祈りの人だったんですね。この個人的に分かってたんですよね、うん、まあ例えば自分の教会の牧師は私の牧師って言ったら、そのもう個人的な関係があるわけですよ ね。私の妻、当たり前ですね、私の妻は私の妻、ちょっとそれはあんまりいいや、私のそうだな会社とかね、うん、やっぱこう単純に会社ではなくて関係を持っている。で、私の主、私の神ですね。そして大いに恐るべき神、もう本当に偉大な方で、次に愛して、私あなたを愛し、命令を守る、契約を守り、巡りをくださる方、契約の神様なんですね。でよく全能の神様というと何でもおできになる、確かにそうですけれども、神様は契約を立てられます。約束をし、またその契約の中で動かれるので、契約から外れたことは行われないわけなんですね、うん、必ずその守られる方なんですね。で、それで私たちが今受けていることは、そのユダヤ人が悲惨な状態にあるのはあなたの契約のゆえですよって話になっていくわけなんです。次をご覧ください。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。ありったけの言葉で罪の告白をしています。罪を言い表しています。罪を言い表す、告白するって、先ほどの会話にも出てきましたが、へりくだりが必要ですね。自分が正直になれないとき、まだプライドがあるときですね、私たちは告白できません。夫婦の間で俺が悪かったっていうのは難しいんですね。同じです。神様の前でも私が悪いございました言うの難しいです。必ず環境のせいにしてしまうですね。こうだからこうなってしまったんだ、私はこういう性格だから仕方がないんだとかですね、言ってしまって、神様の前で私はこれをしました、あなたに対してこれをしてしまいましたというふうに言うことって、へりくだりが必要ですね。で、十分なへりくだりが彼は持っていたので、今ありったけに、この言葉すごいですよね。罪を犯し、不義をなし、悪を行い、背き、命令と定めと離れたと。で、私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでしたですね。預言者たちが警告しました。多くの預言者が出てきました。で、この聖書にある預言書というのは、ほとんどがそのイスラエルが、この離れていったですね、神様から離れていった時から出てきたこの預言者ですね。またモーセとかも、まあ、預言者に数えられてますけれども、特にその預言者って言われてる人たち、一番そうです、まあ、いろいろ出てくるんですけど、その、まあ、第一人者っていうか最初の方に出てきた預言者ってエリアですね。その後で、まあ、エリシャとか出てきて、で、その後で、まあ、いろいろ、もう本当にいろいろで、北イスラエルに対してはホセアも出てきたし、いろいろ出てきました。で、南ユダに対してもこのミカが出てきたり、もういろいろ出てきましたよね。で、言ってるのに、王たち、首長たち、先祖たち、及び一般の人すべてに語ったこと、聞き従わなかったと。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民の者、またあなたに追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人の者です。今、バビロンに捕らえ移されたユダヤ人だけではなくて、その、アッシリアによって捕らえ移された北イスラエルの人たちも含めてますね。この、もう全員ですね。その、ユダ王国だけのイスラエルの北王国、も含めた全員が、に不面目があると。不面目ってわかりますか、日本語わかります、メンツ失った状態ですよね。で、次8節、主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。 これも非常に辛いことです。砕かれへりくらる必要がある。神様、あなたは正しい方ですけれども、私たちが間違ったんです、ということはとても難しいですね。何か悪い状況が起こったときに、まず私たちは不平を言って、なんで神様こういうことをしてしまってるんですかですね。けれども、この神様の裁あのけれども、いや違うんだと、もうあなたの、これあなたが行われたことであって、私はこれを受け入れますと、あなたが正しいんです、これはあなたの裁きなんです、だからもうこれを甘んじて受け入れますということを ダニエルはここで話しているわけなんです。で、これがですね、神様の罪の許しと憐れみと恵みを受ける第一歩ですね。私たち多く、神様は愛です、神様はあなたを愛しておられて、よくしてくださって、なんだかなんだかなんだかって話しますよね。確かにもちろんそうですけれども、まずあなたは罪人であり、そして死ぬべき罪人であり、死後に裁きを受けなければいけないということが、私はもう地獄に行って当たり前なんだと、もう当然であると、あなたそれ、あなたのその判断、あなた様のその判断を受け入れます、もう本当にその通りです、永遠の苦しみにあって当たり前なんですぐらいの理解力を持ってなかったら、何のための救いか分からないですよね。どこから救われたんですか。地獄、死、罪から救われているわけなんですよ。恵みというのと神様の裁きっていうのは、その十円玉の裏と表みたいな関係ですよね。裁きが分からなかったら恵みが分からないわけですよね。恵みというのは本当は受けるに値しないものを受け取るわけなんです。神様の祝福を受け取るわけですよね。で、これが分からなかったらどうしようもないわけです。で、よく神様の愛の話で出てくるのが放蕩息子、皆さんご存知ですよね。本当に父親の愛ですね。けれども、父親が息子を受け入れるときに、息子は何をしたか、豚の餌を食べていながらですね、彼は我に返って、もう私は父からの財産を全部使い果たして、もう父からよく、父からの行為に預かる資格は何もないと。でも、もしかしたら憐れんでくれて、しもべ、そこで、まあ、勤める。うん。ですね。しもべとしてだったら、ということで、行ったわけなんです。これがですね、単に神様の愛だけを求めてたら、いや、神様、この息子はですね、うん、お父さんだから、このまま受け入れてくれるでしょう。自分がやったことの、その、仕打ちっていうか、見返りっていうか、その結果っていうのを認めないまま父親のところに行ったんじゃないんですよね。私はもう何も受けるに値しない。けれども、もしかしたら父親が憐れんでくれるかもしれない。でも、恵みというのは、父親が見て、全く息子の権利を、この完全に戻す形でね、この与えたわけですよね。パーティーを開いたわけですよね。指輪っていうのはもうこれ息子の権威ですよ。相続の権威がまた与えられたわけですけれども。というように、まず神様の裁きを私はもう受けるに値するんだということを認めなければいけないって、今ダニエルがこの祈りをしているわけなんです。で、その次に神様の憐れみと許し、9節をご覧ください。憐れみと許しとは私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。今度は律法の話をしています。と、モーセですね。モーセを通して神様は律法を与えてくださいました。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、 御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべ、モーゼの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。はい、この呪いについてなんですけれども、レビ記と申命記の後ろの方に書かれています。これから約束の地に入ろうとする直前ですね、特に申命記の方は。ですね。神様の祝福。神様にある、この約束の地、神様の約束の地に入ることができるわけなんですけども、モーセはその時から、イスラエルの最後っていうか、イスラエルのずっと先のね、ことまで予言する、このパノラマ的に、この予言してったんです。で、あなたが神様に従ったらあなた方は祝福されるよ。けれどもあなたが神様に背いたらこういうことが起こるよ。ああいうことが起こるよ。こういうこと。それでもまた従わなかったらこういうことって、どんどんどんどんそのひどくなるのが、この、どんどんどんどんひどくなっていくわけなんですね。で、最後にひどくなっていくのが何かって言ったら、私は、あなた、その、私が与えたその力を引き抜こうという予言になっていきます。で、それをちょっと読んでみたいと思いますが、じゃ申命記の28章。36節かな。うん。そうですね。まず36節ですね、主はあなたとあなたが自分の上に立てた王都をあなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に仕えよう。主があなたを追い入れるすべての国々の民の中であなたは恐怖となり物笑いの種となりなぶり者となろうと書いてあります。そしてもっとひどいことが書いてあって、ですね、例えば、52節、28章の52節、その国民はあなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす急暴とのゆえために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく上品な男が自分の兄弟や自分の愛する妻やまだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然は誰にも分け与えようとしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには、包囲と敵がもたらした急暴とのために何も残されていないからである。とずっと続いていきますが、こういう悲惨な状況、実際に起こったんです。エルサレムが、バビロンが率いるその軍に、包囲されて、供給ラインも全部断たれてですね。で、中で、どんどん、食べ物がなくなって、人間食べてたんですね。っていう恐ろしい状況。歴史書にも書いてある、ちゃんとアイカーを読むとですね、本当に悲惨な状況が書いてあるんですけれども、エレミアが書いたんですけどね。で、これが全部起こったと。言ってるんですね。で、次をご覧ください。戻ってください。ダニエル書の9章。12節。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは、今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように、私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう、私たちの神主にお願いもしませんでした。これが一番いけないんですよね。そのいろんな大変なことが起こっているのに、お願いもしなかった。ということですが、 願いが叶えられないのは何かっつったら、神様に祈ってないからだと、ヤコブも言いました。ヤコブの手紙の中で書いてあります。または、祈っても願いが、その祈りが聞かれないのは、その悪い動機からだっていうことも書いてありますけれども、願ってない、祈ってない、ですね。求めてない。いろいろギャーギャーいろんなことは言うけれども、神様を認めないから、全然神様に向こうともしない、という状態です。で、世の中が悪くなってですね、私たちもけんけんがくがくですね、これニュースとかで騒がしくなってますけれども、いろんなことで。じゃあ祈ってる人がいるかっつったら本当に少ないと思いますよね。この国のために、また世界のために。祈ってるかっつったら祈ってないですよね。この全てを支配されてる方に立ち返ればいいけど、そうじゃないですよね。っていう状態だってこの話をしてるわけですね、ダニエルは。いつになったら祈るのか振り返るのか。ですけども、振り返ってもいなかった。で、14節。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。で、こうやって神様は、あなたが今までしたことは全部正しいですよ。と、こういうふうに、御言葉をよく知っていて、神の御心をよく知っていたダニエルは祈りました。けれども次も大事です。私はもう本当に裁きを受けるに値する。これだけだとダメなんですよね。次にしなければいけないことは、憐れんでくださいという神様への祈りですね。日本人の昔ですね、戦前、明治時代から有名な小説家、戦後もそうですけども、多くの人自殺してます。で、多くの人が意外に聖書を読んでるんです。よく知ってるんです。なんで自殺するか、現実を見て人間のその罪の部分、堕落した部分をよく見てたんですが、その次を見てなかったんですね。それは何かと言ったら、神様にある希望ですよ。憐れみです。恵みです。そっちの方まで行かなかったんですね。どっちかなんですよね。もうプライドのためにそれを認めないか、それか認めるんだけども、その場で終わっちゃうか。ではない。神殿の遠くからですね、こう胸を叩いて、主をお許しください。私は罪人ですって言ってですね、上も見ることはできないで、こうやって胸を叩いた人がいて、そしてパリサイ人は、私はこういうことをやりました、神様とかって言ってる人がいてたね、二つの対比が書かれてる箇所があるじゃないですか。憐れんでください。で、こっちの憐れんでくださいが大事なんですね。それを今からダニエルは行っていきます。しかし今、私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持って、あなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。今度は神様の栄誉について、名誉と言ってもいいかもしれません。神様がイスラエルを憐れんで、イスラエルが何か良かったから神様は良くされたんではなくて、何もないのにもう本当に一方的に憐れんでエジプトから出してくださったわけなんですよね。そういうことまでして神様は、私が神だよと世界中に知らせたわけなんです。私が主であり、私こそが本当の神で、偶像、神々と呼ばれているものはたくさんあるけれども、私が神なんだよというふうに知らせるために、あえてイスラエルを選ばれたわけなんですよね。だから神様の名が廃れてしまうわけですよ、イスラエルをこのままにしといたら、ということを今ダニエルは話しているわけなんです。で、次をご覧ください。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。はい、ここも、あなたのすべての正義の御業、またあなたの町エルサレム、あなたの聖なる、これシオンの山ですね、エルサレムのところにあるシオンの山ですね、そこから収めてくださいって、あなたが 選ばれた町ですよ、神の都として選ばれた町ですよ、またあなたがご自分の名を置くと言われた宮、神の宮、神殿ですよと。それをどうか顧みてくださいと。今もう廃墟となってしまってですね、もうボロボロになってるわけですよ。神殿全部もう更地にさせられました。もうボロボロになって、城壁も全部取り崩されました。そして周りの異邦人の民のそしりとなっているというふうに、今ダニエルは言っているわけですね。だから私たちがいいのではなくて、私たちが何かいいことしたからではなくて、あなたご自身が選ばれた、あなたの名誉に関わっていることですよ。で、17節、私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて、私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。ここですね。私たちの正しい行いではなく、大いなる憐れみによるのです。神様の憐れみを超えたわけですね。そして19節、主を聞いてください、主をお許しください、主を心に留めて行ってください。私の神を、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからです、と祈っている間にですね、ある人がやってきました。20節、私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山とのために、私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、すなわちまた私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが、夕方の捧げ物を捧げる頃素早く飛んできて、私に近づき、私に告げて帰った。また出てきました、ガブリエル。初めの時と言って一体何かと言ったら、この前学んだ8章でですね、お羊と親木の幻をダニエルが見て、これは一体何だかわからないという時にガブリエルがやってきてですね、そしてこれは終わりの時であるということを告げたわけですね。で、思い出しますか、ギリシャ帝国から4つに分割されて、その中の1つのセレオコス朝からアンティオコス・エピファネスが出てきてですね、そして荒らす忌むべきものを置いたわけです。豚ですね。それを祭壇の上に置いたですね。そして、ユダヤ人のギリシャ化が行われて、激しい迫害にあって、けれどもマカベア、またマカバイ家の勇士たちがですね、戦って2030日後に取り戻し、神殿を取り戻し、神殿を捧げた。それがハヌカの予言が行われていたわけですね。で、そのアンティオコス・エピファネスが荒らす忌むべきものと呼ばれるわけなんですけれども、このことを伝えたですね、このガブリエルが今素早く飛んできたですね。どこから飛んできたか、天からですね、飛んできたわけですね。早いんですね。天とこの地との境ってどうなってるかって私わかんないんですけれども、まずはっきりしてるのは、天はこの人間のこの地上の時間空間をの領域にはないということですね。これははっきりしてます、わけのわからないタイムマシンの世界になるわけなんですが、まあ、神様にとって、この天におられる神様にとって、今アダムが罪を犯していること、今っていうか、その罪を犯したこととアダムが、そして今2006年の7月の何日か12日と、あと天のエルサレムがあってですね、すべてがもうこの変えられた天と地と、新しい天と新しい地、すべてが神様の目からは一緒なんですよ。で、わけのわからない世界ですね。わかります？その時間っていうのも作られたものなんです。ですね。 だから時間を超越したところにいるわけです。だからちょうど、この高いところからこう全てをこう見てる感じですよね、神様。で、ここ当事者はですね、例えばここ、この時点 A 地点から B 地点に行くまでこうすごい時間、ここしか見えてないわけですよね。でもこうずーっと経ってようやく、あ、ここかーってわかるわけですよね。けれども神様にとってはですね、ここもここもここもみんな同じように見えちゃってるわけです。という、この超えたところにいるわけです。時間を超えたところにいます。そしてもう一つ。空間を超えてます。もう素早く飛んでくるっていうのはどのぐらい速いか、光よりも速いと思いますね。だから祈りが聞かれるんです。祈り。E メール今、ね、発達してるからもう瞬時にしてこう、ね、地球の裏側にいる人ともつながりますけれども、祈りもっと速いです。だから祈ってくれていた時に祈る。そしたら電車に乗らなくても飛行機に乗らなくてもですね、瞬時にそのある状況の中にいて大変な人がその祈りが、その状況に対して神様が祈りに応えてくださるわけです。祈りはだから力があります。その天に対して、天におられる神様に対して祈る祈りですから、この早くですね、こう伝わっていくわけなんですね。で、祈ってる間にこの答えがやってくるんですね。これもすごいと思いますね。祈りを終えない時にやってくるんですね。それで有名な人がアブラハムのしもべがですね、アブラハムに、イサク のお嫁さんを探しに行きなさいと言ってですね、そして、こう祈ってたんですよね。どうかね、与えてくださいと。そして、私が持ってるこのラクダにね、水をこの、与えるようにさせてくださいとかって祈ってるうちに、リベカがやってきてですね。そして、リベカが、自分がそうに頼む前、頼まないのに、このラクダに水を飲ませたんですよね。そして聞いてみたら、その、アブラハムの親戚だったわけですね。こういうふうに神様が本当に、親しんでいる。神様が本当にこの、まあ、ダニエルもそうだし、このアブラハムもそうだったけれども、本当に神様はとっても、なんていうのかな、この親しい存在。うん。それでこう祈りをもうすぐにこう、なんか聞いてあげようっていう感じでですね、こうやってこの祈ってる最中に神様がやって、神様の使いがやってきてくれたわけなんですね。で、次に見てください。私に告げていったダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。あなたは神に愛されている人だからだ。いい言葉ですね。神に愛されているということを自慢していた人が、有名な人がいます。ヨハネです。ヨハネの中にですね、ヨハネの福音書の中に、神に愛された弟子って書いてあるんですけども、それは主に愛された弟子ですね。自分のこと言ってるんですよね。ペテロとか他のやつよりも私が一番主に愛されていたよ。いい自慢だと思うんですよね。うん。とってもいい自慢です。愛されてるって、この物理的な問題じゃないんですよね。すべての人が愛されていてもですね、その愛されてる本人にとっては、自分が一番愛されてるっていう風に感じるような愛され方。それが本当の愛ですね。で、これを、ダニエルが、そういう風に呼ばれていたわけなんです。で、さっきも私の主、私の神よって、すごくこう、神様を親しく、近く感じていました。ダニエル自身も。そして、神様ご自身も、ダニエルのことが大好きでしょうがなかったんです。こういう信頼関係、親密な関係。だったんですよね。で、似たようなことをですね、神様はアブラハムに対してもですね、この、思っておられたんですけれども、ヤコブの手紙の中で、アブラハムは神の友達だっていうふうに、この、書いてあります。で、ソドモとゴモラがですね、この、裁かれるときに、その前に三人の人がアブラハムのところにやってきました。そして、その中の一人がですね、実はイエス様、受肉する前のイエス様、主の使いだった、ヤーウェイの使いだったんですけれども、 そして、その方が、このアブラハムに、これから私がしようとすることをあなたに隠さないわ、隠したままでいてはいられないということを言ったんです。これからやることを教えるよって。ですね。似てますね、ここも。今教えてあげるよ。幻を今教えてあげて、そして、悟れ、理解しなさいとこう言ってるんです。ほら、親しい人にだけ話すじゃないですか。自分のことって。そうですよね。本当に親しい、近い人には話したくなりますよね。っていうか話しますよね。通貨関係で。で、この私も話すよ。イエス様も弟子たちに対して、他の人はわからないけれども、例えとかですね。例えとか。私はあなたに話すよって。あなたは見ているから幸いだよ。聞いているから幸いだよ。で、弟子たちには話したんです。でも、それでもあまり分かんなかったんですけれども。でも、今度は十字架につけられるイエス様直前にですね、私はあなた方の友になるよ。あなた方が私の戒めを守ったら私はあなた方の友だよ。友と呼ぶよ。主人である方がですよ。また神の子である方が、メシアである方が、友になるよ。というその近しい関係。で、それで本当にこれからですね、この愛されたダニエルに語られていくその幻、悟る幻っていうのが本当に細かい。もうこの算数で計算、この今これ電卓持ってきて計算しなければいけないぐらい細かい予言をあげるわけなんです。それがあの有名な70週ですね。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。あなたの民。さっきからダニエルが祈ってましたよね。私たちの民をどうか憐れんでください。イスラエルの民のことです。で、次に、あなたの聖なる都。これがエルサレムのことですね。さっき、どうか帰り見てください。あなたが選ばれた町ですよ。で、これについて答えてあげようと。ガブリエルが言ってるわけですね。で、70州だって書いてます。で、この州というのは、ヘブル語では単に7のことです。ですね。だから、さっき70年であることを知ったって書いてましたよね。年単位でも構わないわけです。つまり 70×7。70年×7。490年ですね。おそらくこっちでダニエルは理解したはずです。この州って言ったら、この日でもいいんですよ。だから、70日×7。でもあるんですよ。70年×7。でも OK なわけなんです。で、おそらくこの70年であることを知った。そして、この、もっとこのスペクトラムっていうか、この長い話をですね、これからするから、このガブリエルがするから、70年っていうふうに彼は理解してたと思うんですね。70年の7ですね。490年ですよ。が定められてるって。490年っていうふうに明確に、この年数を、こう言ってるわけです。で、その週が満ちるまでに何が行な、満ちて、その何が行われるかって次に書いてます。背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。今この背いてました、私たちは背いてました、罪があります、咎が私たちにあります。不義がありますってこう祈ってました。で、これ全部終わらせるよ。その、まあ、イスラエルの咎も終わらせるし、また世界の咎も終わらせるんでしょうね。ということを、この、神様がおっしゃってますね。で、永遠の義っていうのもこれ神様の国の話ですよ。具体的には。そして、この、幻と予言とを確証し、つまり今まで語られていた幻とか予言っていうのを確証する。つまり実現していく。そして、至聖所に油を注ぐっていうのは、この再建される、その、聖所に、聖所がこの、なんですか、この神様の宮として機能していくっていうことですね。油が注がれていく。これ具体的には、もうずっとこの、他の預言者に通しても語られていた、神の国、地上に、エルサレムを都とする、神の国、メシアが王の王、主の主となって、収められるですね。神の国において実現する話です。イエス様はもうすでに来られました。約2000年前に。
来られましたよね。そしてこの土台を敷いてくださいました。新しい契約はもうすでに有効となっています。そうですね、私これがあなた方にこれが、新しい契約の印だって言って、イエス様は何を言いました？新しい契約の印、血ですよね。で、ブドウ酒で、これ血だ、血を表していた。これが新しい契約の印だったんです、ね、そしてその契約を分かりましたと言って信仰によって受け入れた人たちにはもうそれが行われているわけです。つまり罪が許されてですね、あがなわれて霊的にそうなっているわけです。けれども実際に罪っていうのはまだ持っている、その罪の性質っていうのは持っているわけです。罪に打ち勝つ力は与えられてますね。今自由にその選び取ることができますよね。罪を犯さない自由は与えられてますけれども、罪そのものはまだなくなってないんですよね。でそれが完成するのはイエス様が再び戻ってきてくださった時であって、また、イスラエル人にとってはイエス様が地上に戻ってきてくださる時です。今わかりました？ちょっと同じ戻るなんですけども、空中に戻ってきてくださる時には私たちの体が贖われます。罪がなくなります。けれどもイスラエル人はまだイエス様を認めてないから、地上に残って大患難の中に入っていくわけですね。けれども最後のところで地上にイエス様が戻ってこられる時にこの方を受け入れて、そして新たに生まれて、その罪のその背きとか全部がその許されるわけですね。新しい契約をイスラエルの人たちも受け入れるわけなんです。ですね。わかりますか？この。わかりますね。そして、次に、そうなるに至る過程を話していきます。25節。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に、再び広場と堀が立て直される。なんですが、まず、この70週が、はい、始まる、その時計をですね、始める、ストップウォッチを押すですね、タイミングというのが、引き上げてエルサレムを再建せよという命令だっていうんですね。で、先ほどクロス王がエルサレムに行きなさいと、神殿を建てなさいというこの命令を出したわけですけれども、それは神殿なんです。けれどもエルサレムの城壁、エルサレムの町をこの形作る城壁の再建というのはもっと後です。ネヘミヤ記の中に書いてますが、ネヘミヤにその当時の王様アルタシャス、アルタシャスタ、アルタシャスタ王の治世の第20年ですね。2、3の月って言われている。その時ですね。ネヘミヤ記の2章の1節なんですが、そこに書かれています。2章の1節で、アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前で勝利したことがなかったと。こうですね。2、3の月って杉越の祭りと同じ春ですね。3月、4月ぐらいですね。この月にって言ってるんですけれども、具体的にもう歴史的な文書で、このアルタシャスタ王の、年代が出てますので、この年の年号は、年代は、ですね、紀元前445年です。そして、2、3の月って書いてあるんですが、これを今の使われているローマの暦、ユリウスの暦で言いますと、3月14になるそうです。日にちまで特定できます。で次。油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間ってあるんですが、これ新改訳なんですね。唯一新改訳だけがこういう訳し方をしています。英語も、新共同訳も、口語も違うんです。新共同訳で、すいません、読んでください。
油注がれた君の到来まで7週あり、また62週。
こ こです。7週あり、また62週あって、つまり69週の後って意味なんです。7足す62ですから69週です。の後に油注がれたものですね。その7週の後に何が起こるかって言ったら、7週経つ前にこの苦しみの時代に再び、広場と堀が建て直されると。つまり、この城壁ですね。城壁はちゃんとできるよって。それは実現したわけですよ。で、その後で、69週、その7週と62週を足した後で、油注がれたもの。君主が来るまで。となるわけなんです。うん、油注がれたもの。これ英語で読むと、そのまま、The Messiah って書いてあります。メシアの、キリストのことです。で、君主ですね。王ですね。王が来るまでは。プリンスって書いてますね。君か、君が来るまでは。で、69週。で、これを実は計算した人がいるんですね。有名な人が、有名な本があるんですけれども、ですね、その当時、これはバビロンの暦だとですね、1年間360日、今365日ですけれども、360日で数えてですね、69週だから483年ですね。で、これを日にちに直すと、173,880日なんですね。で、これ数えた人、数えました。そしたら、ですね、紀元32年の4月6日になるそうです。そして、紀元32年の4月6日ですよ。だいたい想像できますか？いつの時代か。そして、ルカの3章の一節にですね、皇帝テベリオの第15年にイエス様が交渉外を始められたことが書いてあります。で、その年代も出てくるんです。それは紀元の28年なんです。で、イエス様は、杉越の祭りの日に十字架につけられました。ですね。で、4回。で、それも入れると合計4回あるんですね。で、それで数えていくと、そのイエス様が十字架につけられたのが、紀元の32年の4月10日という計算ができるらしいんです。で、その4月6日って4日前。ですね。何したかって言ったら、イエス様が、エルサレムに入城。入城って入ると城の方です。凱旋の入城をした時です。その時にはイエス様は、ホサナー、ホサナー。これは詩編の118編の、ハレル詩編と言われているところで、メシアに対して歓声を上げる言葉で、ロバに乗って、ですね。それも、ゼカリア書に載っている予言ですね。メシアがロバに乗ってやってくるという予言があります。そして入られたんですね。ぴったり。さっき言いましたよね。幻を悟れ、愛されてるダニエルよ。ここまで詳しく、ダニエルがいなかったらですね、本当に私たち、いや、闇の中っていうか分からなかったんですけども、この彼の祈りによってですね、ここまで知らされてしまって、そしてイエス様はですね、かなり気をつく、人間的な言い方をすると、この日のために気を使っておられました。不思議に思うときありませんか？この福音書でですね、イエス様が、例えばあの雷病人でしたっけ？この癒された後で、他の人に話すなと。ただ、モーセの律法に従って最初に見せなさい。証を立てなさい。でも私のこと話すな。で、悪霊がですね、神の子よとかって言ったときに、黙れってこう言ったんですよね。あと他は、そのイスラエル人たちが集まって5000人の人たちにパンを与えた後に、その彼を王としようとして集まってきた時にイエス様はすぐに退かれました。で、このユダヤ人との間でもなんかもどかしいですね。イエス様は私が神の一人子であるっていうことを、こう、そういうふうに言わないけれども、こう、もう完全に言ってるような形でですね、こう話されてる場面もあります。彼らの要求に対してイエス様はそれちゃんと答えない。けれども、本当に救われるような人に対してははっきり言ってるんですね。例えばサマリアの女。 メシアが来られるということを私は知っていますっていうふうにサマリアの女が言ったら、それは私ですはっきりと言っている場面もあるんです。で、弟子たちに対しても、あなたは私を誰だと思うって言って、生ける神の御子キリストですとペテロが言ったら、祝福された人や幸いな人だと、こうイエス様が言われたわけですよね。こういうふうに、こう、あとヨハネを見るとですね、私の時はまだ来てない、私の時はまだ来てないって言ってですね、でも十字架につけられる時に本当に近づいた時に、私の時が来たとこう言ったんです。ここの予言があるからなんですね。この予言が実現するためにイエス様はすごく気を使っておられたわけなんです。そしてさっきの118編、一度読んでみてください。すごく感動します。なんでかというとですね、そこにもうその時に至るですね、そのイエス様の最後の週についての予言が盛りだくさんなんです。そのホサナーっていうのは救いたまえって意味ですけど、その手前のところで、その家を建てる者たちが捨てた石、それが要石であったっていう予言があります。覚えてますか？ユダヤ人の宗教指導者たちがですね、その拒んだイエス・キリストが実はメシアだったと、イエスがメシアだったという予言ですけれども、それがあったりもこう、そこですね。で、それを、この日、私たち有名な歌がある、この日は、この日は主が作られたって、そこから来てるんですよ。この日を喜ぼうと。そのこの日を喜ぼうというのは、メシアがエルサレムに入って来られること、その日です。その日を喜ぼうという意味なんですね。実は、私それ知るまでですね、この日は主が作られて、今日の話をしてるのかなと思って、まあそれでもいいんですけど、もちろん神様作ってくださった日だから。だけど、その正確には、メシアがエルサレムに入って来られる、なんですね。で、このようにぴったり、イエス様が、この実現されて、されたわけです。そして次に、その62週の後、この後の話をします。今まではどうなるか、この69週までどうなるかって話です。次、その後ですね。油注がれたものは、立たれと書いてますね。十字架につけられました。彼には何も残らない。で、これ、口語訳を見ますと、ただし自分のためにではありませんというふうに書いてます。英語と、not for himself と書いてます。私たちのためなんですよね。私たちのために立たれたわけです。殺されたわけですよね。そして、やがて来たるべき君主の民が町と政治を破壊する。はい。さっき油注がれたもの君主って書いてますけども、今度ここでやがて来たるべき君主の民というのは違う人物ですよ。で、この君主って誰かって言ったら27節で、彼は一週の間って言って、多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす忌むべき者。荒らす忌むべき者の話です。つまり反キリストです。わかりますか？イエス様を、誠のメシアを受け入れなかったから、偽物を受け入れるわけなんです。この話ちょっと後にまた詳しく話しますけれども、ここで言ってるのは反キリストのことです。やがて来たるべき君主。そして次、民がと書いてますね。これ誰のことですか？やがて来たるべき君主の民って。わかります？ローマ人への手が、ローマ人じゃない、間違えた、ダニエル書の7章。4つの獣が出て、4番目の獣が10本の角持っていて、で、1本の角から、またこの角が出てきて、それがでっか、角の間から、もう1本小さな角が出てきて、それが大きくなって3本の角を倒して、で、怪我しご、すごく高慢になってですね、こう、生徒たちを、この、滅ぼそうとしていくっていう、一時、二時、半時の間ってあります。あれ、反キリストのことですよね。うん。で、どこから出たかって言ったら、ローマ帝国から出たわけです。出るわけですね。そのローマ帝国の影響を受けているその国から出てくるわけです。つまり、ここで言ってる民というのは、ローマ帝国のことです。ローマ人のことです。で、ローマ人が、町と聖女を破壊するとあります。で、これは誰もが認める。 紀元の70年です。紀元の70年に、ティトス、将軍ティトスが率いるローマ軍によってエルサレムが包囲されて、そして、神殿もすべてが、この破壊されましたね。イエス様それを予言されましたよね。あのオリーブの山の上でですね、この石が積まれて、この積まれたまま残ることはないぐらいに破壊されるよ。でこのことをここで、この言っているわけなんです。でその終わりには洪水が起こり、この洪水というのがですね、ある人は、この軍隊だっていうこともあるし、言ってるし、ある人はこの離散、離散ってわかりますか、そのチリジリになるってことですね。ユダヤ人が世界に散らばった世界離散ですですね。で、そうなってその終わりまで戦いが続いて、あのエルサレムとか、あのエルサレムイスラエルの地ですね、もういろんなこの国が攻防によってですね、いろんな国が支配してきました。ビザンティン帝国、最初はローマ帝国ですけど、その次ビザンティン帝国、次イスラム教の国、それからですね、マルドゥクっていう、確かマルドゥクだな、そういう帝国があって、あとオスマントルコ、その次はイギリスの統治が起こって、そしてイギリスの統治からイスラエルが独立してですね、今、アラブ諸国の脅威を受けて、まだ一生懸命ガザにですね、この爆弾を落として戦争もしてると、戦いがまだ続いてますね。で、また世界とも戦いがずっと続いてます。いろんな戦争がどんどん起こって、日本も今脅威の中にいますけれども、後輩が定められていると。で次、27章、彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる、とありますね。これが、反キリストです。で、これを見ると、この次に荒らす忌むべき者が翼に現れると出てるんですが、前回学んだところも荒らす忌むべきことということが出てましたね。ギリシャ帝国から出てくる話でした。けれどもダニエル書の7章では、荒らす忌むべきものはローマ帝国から出てきました。わかりますか？で、前回説明しましたが、アンティオコス・エピファネスというのは後にローマ帝国から出てくる反キリストの予表ですね。その、似たようなことを前もってする人物だったわけなんです、ね、で今ここで語られているのは、このローマ帝国の方ですね。復活ローマ帝国です。あれ？となるとローマ帝国でもう滅んじゃってるしね、イエス様が十字架につけられてから、俺おかしいなって思うと思うんですね。わかります？490年ってもうとっくに経ってるじゃないですか。その、紀元の、さっき何でしたっけ、紀元前の、何年だったっけ
?448 年。
444年。5年ですよね。エルサレムの、この城壁再建からですね。490年、とっくの昔経ってるじゃないですか。じゃあ昔の話かっていうふうに思うかもしれませんが、今この27節で書かれていることっていうのはまだ歴史の中で見てないんですね。で、こういうことって予言の中にたくさん出てきます。例えばイザヤ書で、ちょっとこれ読みますね。今、イザヤ書の61章なんですが、聞いててください。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためであると。で今、読んだところで、 途中まではイエス様が初めに来られた時の予言です。この主の恵みの年というところまでがそうで、で、次に我々の神の復讐の日を告げ。で、これが再臨の方なんです。どれだけ経ってるかって言ったらかなり経ってるんですね。で、イエス様これ実はシナゴーグでユダヤ人の礼拝堂でここ読まれたんですよね。で、ここ、主の恵みの年っていうところでやめちゃったんです。で、今これが実現しましたってこうイエス様宣言したんですね。つまり私がメシアだよっていうことを暗に言ったわけです。おっしゃられたわけなんです。で、それでナザレの、あのシナゴーグだったから、だって俺、あんたのね、お父さんお母さん、兄弟みんな知ってるよ、何言ってんだって言ってこう追い出そうとしたわけですよね。で、途中までしか読んでなかったんですよ。で、途中からもう全然違う話になってるわけなんです。同じ出来事のように見えるんだけれども、さっきも言いましたように、神様は永遠の方で、こう時間の上におられる方、超越しておられるから、この、かなり離れてる出来事も同じこの文脈の中でお語りになるということがもう実にたくさんあるわけなんです。で、これもその一つです。最後の70週目がまだ来てないんです。かなり時間経ってるんですけど。69週まではそうなんですけど、70週目がまだそれちょうど時計が止まっちゃったみたいになってるんです。で、その間に何が起こってるかっていうと、神様が異邦人に対しても門戸を開かれた。恵みの時ですね。つまり神の奥義である教会です。ユダヤ人もいるけども、異邦人もイスラエルに与えられている契約であるとか、や、あの約束であるとか、その祝福を、その、私たちも霊的に受け継ぐことができる、その時代がずっと今続いているわけなんです。で、確かに今ユダヤ人の中でイエス様を信じている人が少しずつ増えてますが、やっぱり圧倒的に異邦人なわけなんです。そして、いつか必ず、この27章が起こります。それは反キリストがイスラエル人の多くの者と固い契約を結ぶ時が訪れるわけなんです。で、この時になったら神様はかなり集中的にイスラエルを取り扱われるわけなんです。異邦人もそうなんだけど、やっぱりもっともっとイスラエルの方に中心を当てていくわけなんですね。固い契約を結ぶ。まあ、この前話しましたけれども、今でもそのユダヤ人の人たちはこう自分をサポートしてくれる人だったら惜しみなくですね、仲間になるんですよね。そのお金を出してくれるとかですね、本当にこうサポートしてくれるのはどんな団体でも構わない。そして、こういう平和だ平和だって言ってるような人たちがですね、こう関わっていくわけなんですね。ということが起こっていって、で、実際にあの中東の今も大変なところをうまく取りまとめる人が出てきます。で、新改訳の聖書でもパウロとか他のところで平和だ平和だと言ってる時で突如として破壊が訪れるという言葉があるように、その平和の偽の平和の使者がですね、この反キリストなわけなんです。そしてユダヤ人は彼を受け入れてしまう。本物を受け入れなかったら偽物を受け入れるしかないんです。イエス様を拒んでしまったわけですよね。で、イエス様は言われました。かつて私は父の名で来たのにあなた方は受け入れなかったけれども、自分の名前でやってくる人がいるよと、その人はあなたは受け入れるよ。偽物を受け入れてしまうんです。で、途中で発覚するんです。それが何かって言ったら、途中から、半周の間、つまり3年半経ってからですね、生贄と捧げ物とをやめさせるとあります。さっきの聖女の話ありましたよね。あっちは神の国の時に建てられる聖女の話です。わかりますか？神様の国、イエス様戻って来られてですね。で、神殿が建てられるわけなんですけども、そっちの話なんですね。けれども今ここで言ってるのは、その前になんか作るんですよ。今ないですよ、あそこに。今モスク、岩のドームがあります、あそこに。ですね。でもあそこに作られて、で、そこで3年半経ったら、急に、その反キリストが表現して、自分が神なんだと言って、そして荒らす忌むべきことを行っていくわけなんです。自分の銅像を作り、 ですね。そして世界に拝ませるわけ。で、拝まないものは殺されていくわけなんです。それが黙示録の13章に書いてあるわけです。
ということを行っていきます。荒らすべきものは翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるとあります。反キリストが滅ぼされるわけですね。長くなりましたが濃密な予言の箇所でした。で、私たちも、本当にこのダニエルと神様が持っていたような親密な関係を持つことが約束されてますね。さっき言いましたように、弟子たちに対して、私の戒めを守り、私を愛しているならば私はあなた方の友だよ、そして私はあなた方に示すよ、いろんなことを教えてあげるよですね。そして減り下りと悔い改めの祈りも学びました。本当に必要ですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にこんなに詳しくあなたはダニエルにご自分のご計画を示され、また私たちの益になるようにこの言葉を残してくださったことを感謝します。天のお父様、本当にこれからどうなっていくかわからないような状況ですけれども、新約聖書の中にたくさん、この進めがあるように、ますます恐れかしこんで、あなたを恐れかしこんで、慎み深く生きていく、本当に、この暗闇の技を打ち捨てて、キリストイエスを身につけて、ますます本当にこの清さに預かって、いくんだということ。神様、裁きは神の家から始まるとも書いてありますけれども、神様、本当にどうか私たちの罪を許し清めてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが弱いところをどうかあなたが恵みによって助けてくださいますようにお願いいたします。本当に主よ、私たちがこの終わりの時に あなたが言われているように、あなたの贖いを待ち、あなたの再臨を喜んで受け入れていくことができるものとして保っていてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。